おはようございます。
おはようございます。
はい、5月14日2011年の、土曜日、9時ですね、回ってまいりましたので、桜地サタデー第6回目を始めたいと思います。はい、皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマはこれ、
今日のテーマ
は下の方です、
下ですね。はい、
今日のお題、在日朝鮮韓国人問題を考えるということですね。はい、この問題について考えていきたいと思いますが、はい、ちょっとすみません、ちょっとこ
れそうそう、山野先生が引っ張っ
ちゃった。はいはい、ということで、その前に恒例のパーソナリティの1週間の思い出というか
1週間の思い出
思い出というか、そのまとめみたいなことをですね、はい、語っていきたいんですけれども、まず私からでしょうか。
はい、
いいですかね。
どうぞ、もうこの順番で。じゃあ、
はいはいはい、今日はあれですね、韓国人問題ということで、はい、兄はしむにか、初年振りやつね日休みだみたいな感じですかね。
上手ですね。上手
です。上手
です。合ってるんですか。
え、
合ってるんです
か。合ってます、多分。
先生、車輪先生合ってるんですか。分かんないですね。
いや、だから韓国語で私は初年でしょ。
はい、
すみだですですからね。はい、合ってますよ。
ウリは
我々。ああ、
そうなんですね。ウィーってことですね。
はい、ということで、ハエがすごい。
今日ね、かがいます。気をつけてください。刺されない。
あれですか。私の、いや別に特にないんですけどね。
1週間？
いや、先住の絆で伍長から総長になったっていうことがありましたね。はい。戦場の絆ね。
戦場の絆です
よ、ね。アーケードの。ちょっと一回
ゲームセンターに行くとね、こんな大きいね、はいはい、なんかね、中に乗るんですよ。俺一回だけやったことあるんですけど、乗るんですよ。そうするとこう、なんていうか、映画館みたいなスクリーン。
そうそう。
で、なんかこうお金入れてやると、なんかこう自分がガンダム乗ってるみたいな。
そうそうそうそう。そうですそうです。
そういうゲームが。それ一回やったらもうめちゃめちゃ酔って一回
で。あ、そうですか。僕全然言わないんですけど。
そうなの。
それが伍長から。
やりませんけど。
総長になったっていうぐらいですかね。あと何があったかな。特にないですよね。うちの猫のいろいろ触ってたらこう臭い液を出すとか。
なんすかそれ。
どこの液ですかそれは。
いや、わかんないです。お尻からなんか出すんですよね。
はい、出ますね。
それがちょっと臭かったなっていう。
犬とか猫とか出ます
よね。そうなんですよ。はい、なんなんですかね、興奮したら出るんですかね。
そうじゃないですか。
ちょっとね、マッサージをしていまして、猫をね、はい、そしたらやっぱりビュッて出してくるのね。
はい、あれ、オス？
オス。
オスか。それどうなんだろうね。
分かんない。
覚えちゃったんだ。
何を。うん、そんな感じですかね。あと、はい、あれですね、11日はね、後からカオルさんとかもお話しされると思うけれども。
あ、そんなに大きい話じ
ゃない。あ、そうですか。建設年間で、ね、はい、いろいろありまして、
はい、
福島、いわき市かなにお住まいだった、はい、結構今人気というか有名な坊主プロパガンダーさんで
しょ。あ、はい、
に初めてお会いしました、
は
い、
私もご挨拶しました。
ね、なんかすごいですよね。なんか彼獣医さんなんですって
らしいですね。
すごい、ちゃんとね、直してもらおうねっていう話
どこ
を何を直す
いや、いろいろ
、はい、
うん、そんな感じですかね。そんな感じの1週間でしたね。
はい、はい、
そんな感じで。
坊主さん今日見てるかな。
見てるかもしれないですね。うん、
さっきツイッターでちょっとお話っていうか、こんにちはとか言ったんです。坊主さん見てたら。
あ、そうですか。
はい、デトックスジャパンってね。
デトックスジャパン、うん、はい、
いや僕ね、憲政記念館である書類を、ちょっと大事な書類があったんですけど、
うん、
袋に入れてたんですね。
うん、
で、雨に濡れたからこのボロ切れみたいになっちゃったら、
はい、
僕がいらない間に捨てられちゃってて、
あ
困ったなと。
オチは
ないです。
オチなかった。
ないです。はい、という感じですか。はい、すみません。
はい、長々。ではウリアコの1週間でした。
はい、どうも。あ、そうだ、これはね、これは何なのか。
何ですか。
これはですね、す今日、うん、このあれが終わった、この桜地が終わった後、僕と山野先生が厳選図書20選ということで、
は
い、まあ、僕がこの中から10冊選ぶんですけども、
うん、
このために持ってきた、まあ、一種のこう、
あ、それまだ選んでないんですね。
この中から10冊、
はい
はい、っていうような話であります。
11時半かな。
そうです、うん、そうです。
あれ、この番組は10時半まで。
そうです。だから1時間インターバルを置いた後に、はい、ぜひお付き合いくださいということ で、チャンネルはそのまま、はい、
やる気満点ですね
いいいい、とんでもないです、はい、ということです、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあどうぞ。
山野車輪です。よろしくお願いします。
はい。
山野先生、なんかお久しぶりじゃない
ですか。あ、そうですか。あれ、
2週間ぶり。2週間ぶりですね。うん、先週来てないですもんね。
うん、
はい。
あ、でもカオルさんとは久しぶりかも。
はい、お久しぶりです。
あれ、
そっか。
最初の 最初
そうです最初だけ原発の回原発やなんだっけ
いや原発でした最初は
原発の回をご一緒でさせていただいて、うん、この間
そうです
4人で何やったんだっけ、うん、
あとひみこさん
憲法の問題、はい、見てましたよ
あのグダグダな回を
はいグダグダな感じをとても楽しく見てましたよ、うん、今日もすごいんでしょうね、うん、
いやいや今日は特に何もないです
なんかこのね今日 の, かあのなんていうんですか、うん、その在日の問題っていうともう、うん、ね山野先生が一番詳しいじゃないですか、
これですね、これでねよくね専門家を呼べって専門家呼べって いるやんって、うん、
いやまあいや本は出しましたけど出しただけで専門家って言っていいのかな、
は
い、
相当詳しく書いて
あるい
やまあ在日問題をそれはまあ綺麗にはまとめてますけど
いやいやいや、うん、専門家ですよ、
まあ、これだってテレビでもかなりやってたじゃないですか、うん、
いやそれは当時はでもそれ1巻だけですよ、
あそうなんですか、
4巻の頃になるともうみんなもう玄関流何それみたいなそんなレベルですよ
いやでもなんかこれであの要はそれこれに対抗してなんか、うん剣
日流っ
ていうんですか、
剣日流
剣日流っていうなんかね、
あれはとんでもなく売れなかったらしいです
そうなんです
もう一冊剣日流、新遊社から出してますけどそれも全然売れなかったと聞いてますね、いやあれはないでしょう、うん、読んでみましたけど、ひどい内容ですね、
あそうなんですか、
ちょっと見てみたいけど、
これ結構ね、なんかこの剣館流っていうこの名前自体で結構なんていうのかな、うん、あのとっつきにくいみたいな、
うん、それはあるでしょうね、
でもこれ内容は全然そう、うん、なんていうんですか、うん、要はその 反日をよあ要は韓国を
嫌う、はい、産業でまとめてくださいね、
韓国を嫌うために書いたわけじゃないんですよね、
う
ん、
てかよくほら左翼の人がこう、ね、その表紙だけ見ても買わないみたいな、うん、多いですよね、
うん、実際の中身はね全然、うんうん、そういうものではないんですよね、うんうんうん
うん、まあちょっと玄関流在日の話は後とするして、ちょっとまあ
これは後で
ちょっと話したいこと話したいこと、いや別に今週も何もないんですけど、
ないんですか、
いや最近はあの原稿を書き終わったんで、
お疲れ様です、
あの校了校正作業をやったり、はい、あとは家で読書したりしてまして、うん、ちょっと最近読んだ本で こういう本があるっていうことを知りまして、ちょっと読んだんですよ、これ知ってる人いますか、
デルクイ反体制
コメント欄で
マガジン、
これねあのすごいんですよ、あの、うん、まとめた人が、富山光一なんですよ、
本当だ、
富山光一っていうのは、あの2007年の都知事選に出馬した人で、あのちょっと頭のおかしい政見放送をした人ですね、うん、まあ、その人がこの本をまとめてて、で これ頭からすごくて、生きさせろ路線には乗れない、在特会路線には乗れない、左右の若き異端児に送るっていう、もうそれだけでこれは読者いないだろうっていう、だいたい左って言ったら、まあ生きさせる路線になるじゃないですか、でも右側って言ったらもう行っちゃうと
高い
です、うん、そう高い1500円するからね、
値段はねやっぱり
在特会路線に、まあ、なりかねないんだけど、まあ、両方じゃないっていうのは、まあ、僕なんかもどっちでもないんですよね、まあ、どっちもやってますけどどっちでもないんですよ、スタンス的には。で、まあ、そうすごくこう 客層が狭くて、で内容も、まあ、個人的にはすごく面白かったんですよ、
うん、あ、ま、あ普通の、
いや普通の活字ですよ、
評論ブック
ですね、
評論みたいな、
いやこれすごくって、中身5段なんですよ活字が5段で、
すごい
超小さいんですよもっとひどいので、この6段で組んでるのは、いやもうこんなの誰も読まないだろうっていう、その勢いがすごく面白くて、
詰めてきましたね、うん、
でやってる内容はですね、これ、なんだろう、保守と右翼どう違うのかとか、うん、頑張れ新右翼とか、うんうん、まあ右翼言論ですよね、
うんうん、
この人は右翼が行き過ぎちゃって、いやもともと左翼だったんですけど、うん、右翼が行き過ぎちゃって、うん、もう今どこに行ってるのか分かんないぐらいの人 で、
うんうん、
で今はファシスト路線しかないということで、まあ、ファシストらしいんですけど富山光一っていう人は。でこれを読んで思ったのは、あの、うん、まあ、左翼にしても右翼にしても、はい、行き過ぎちゃうと出口がなくなるというか、先細ってしまっちゃって結局どうにもなくなっちゃうんだなということが非常によく分かりました、うんうん、で結局
なん
で
迷ってました、
うん、いやすごくもうこの人はあの高校時代からあの活動家みたいだったんで、うん、 それをずっと20年以上やっちゃってる人なんで、うんうん、もうそれは先細りで、まあその話題も憲法とか在日はなかったんですけど、うんうん、その国防だとかそういうような話ばっかりなんですよね、うん、選挙と
か。すごいこうクイックジャパン州がしますね、うん、そうそうなんかね。
だからもうあんまり視野が狭くなりすぎるとこうなっちゃうなっていうのが分かって、うん、こうなっちゃいけないなという意味でこれは非常に面白く
こうなってはいけない、う
ん、でもまあすごくディープな知識は満載なんですよね。あ、まあ、
サブカル好きな人
に、ね、うん、サブカル好きな人はすごく好きです、うん、
まあ、デルクイ、
デルクイ、まあ、デルクイが打たれるの
デルクイです、ね、です
だと思います。、うん、いや、うん、絶対おすすめはしません。はっきり言って
興味があった
ら
興味があったらまあ面白い。
1575円ですもんね。ちょっと高いっす。
興味がある人は
また値段、
右翼とか左翼とか興味ある人はこれは面白いけど、い
やでも僕はこの想定というかこのやり方好きですよ、うん、あの太田出版っぽくてね、う
ん、読むのは面白いんだけど、うん、読んでも何にもためにはならないです。いやそういうふうに言いすぎるとちょっと悪いんだけど。
これどこで公開になりました？アマゾンですか？
これアマゾンにあって、いや元々あのこれ知り合いからこういう本があるよっていうことをちょっと聞いて、うん、でも高いよっていうことをまあ聞いて分かってたんだけど、ちょっと、うん、富山浩二だからちょっと読まないといけないなと思って、この人がどこまで突き進むんだろうというすごい興味あるんですよ。この人は都知事選で気違い的な政見放送
やってたんで、ニコニコ動画とかに YouTube とかに載ってますよね、うん、この人の。
そうそうそう、あの政見放送はもう伝説ですから、うん、
伝説ですね、うん、す
ごい。何でしたっけ、あの、私は少数派であるって
、そんな感じです、ね、だから
選挙に出てるのにあの選挙制度を批判してるんですよ。
うん、私が通ったらびっくりするってやつですよね。何を隠そう私もびっくりするってやつですよね。
でも、まあ、この人の主張っていうのはすごく僕は分かるんですよ、伝わるんですよ、うん、すごく分かります。あの政見放送の気違いだと最初思ったんですけど、うん、2、3年越して見たら、うん、あ、こういう意味だったのかということが分かったので、分かってきちゃったんだ。非常に深くなっちゃうと、この人の言ってる意味が分かるようになります。
評論サブカル史というか、評論文芸史の崩れ版っていうかね、うん、なんかそんな感じですね、うん、面白そうですけど1500円ではちょっと、
そうそうそう、すごく面白いし、ま、
700円ぐらいだったら、う
ん、参考にために参考にもなるけどためにはあんまりならないかなと、うん、こうなっちゃいけないかなとちょっと個人的には思いました、うん、あ、という感じで、は
い、うん、山本先生の、
うん、どうぞ。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、じゃあ僕ですけどね、
はい、クルーンさん、
う
ん、
まあいつも通りというか、ネットからこう何か一つ拾ってこようかなと思ったんですけど、やっぱりこれかなと思ったのが一つあってね、はい、人権救済法案、
お、
臨時国会提出へ、
はい、あれです、あの桜地のブログの今日のところのコメントに、はい、やってくれよって、
はい、あ、本当ですか。
おっしゃってる方、
ね、これあのね、もうたくさんいろいろあるんですけど、やっぱこれは言っとかないといけないなと思って、はい、であのこれ見てる人でもまだこの人権救済法案がどんなものかっていうのもよく知らない人は多分たくさんいると思うんですよね、はい、で、まあ、この人権、救済法案が次の臨時国会
に
提出されるんですね
って言ってました、
はい、でこれはもともと民主党と、まあ、公明党ですよね、公に明るい党と、うん、まあ、どちらかというとあの賛成派に回ってるじゃないですか、うん、で今の状態だとこれ通ってしまう可能性が非常に高い気がするんですね、うん、なのでこのね中身をこう説明してる動画っていうのはたくさん YouTube とかニコニコ動画でも上がってるので、
それ自民党時代にね、こう末期の方に、うん、出ては消え出ては消えみたいな、
そうですそうです、
なんか小泉政権の時から、
う
ん、
そうですね、古賀とかでしょ、
ね、古賀あたりがやってたんですかね、
もともとね、確かね、うん、ね、B 解放同盟の関係のほらね、人たちとかも推進してるでしょ、
はい、そうですね、うん、はい、そうだからこれをね皆さんに知っといてもらって、で、まあ、危ないんだよっていうことをね、うんうん、これ知らない人は、うん、ぜひ知っといてもらいたいなと思って、うん、でそれをちょっと取り上げて、
どうなんですか、それは成立の公算あるんですか。
成立の公算僕はあると思うんですけどね。
でもそれはどこが提出するんですか。
これ民主党ですよね。
議員立法
議員立法ですよね。
うん、でもその違うんですか。
いや、ここに書いてあるの
内閣
そうですね、うん、で要はこれ江田さつき法務省、
うんうんうんうん、
法務省
江田、うん、はいはいはい、
が、まあ、記者会見で、人権、 侵害救済法案について民主党の方で考えがまとめられつつあると、うん、で臨時国会にという話がある あるんだけれども、まあ、そういう日程で立法の歩みが進むといいっていうふうに述べてるんですね。
要するにこれってあの、ね、解放同盟が民主党の、ね、だって民主党の支持母体じゃないですか。
まあそうですけどね、ええ、うん、だからそういうところからのやっぱり、
ね、どうなんでしょうね、党内で統一見解はされてるんでしょうかね。
どうなんでしょうね。
でも衆議院で可決されたって参議院で否決されますでしょ、うん、
でもまた衆議院に戻ってきた。
そこまで進みますか。これ
が公明党が乗っかってくれば可決しちゃいますよね、うん、と思いますよ。
公明は公明やる気全開ですから、うん、
そうするともう過半数いってしまうじゃないですか。
あ、そうですか、はい、ちょっとまあその辺は
危険な
票読みについてはちょっとまだわからないけれども、はい、成立する可能性もある。
いや非常に高い。
成立しちゃうとどうなるんでしたっけ。
要はこういう言論ですよね。僕たちがこう批判するということに対してね、それに要はその対象、今日は例えば在日問題あるわけじゃないですか、うん、で在日問題をやる上で在日の人が僕たちの人権が侵害されたっていうと、要はこの人権、侵害救済法案に基づいてその人権委員会っていうのが立ち上がってですね、うん、でこの人の、主張してることは正しいか間違ってるかみたいな、うんうん、そういうなんていうのかな、要はこう警察とかこう司法機関とは違ったもんがこう出来上がってしまうっていうか、
まあそれによってでも特別裁判所は憲法上認められてませんので、うん、それができたとしても何ら法的効力はないんじゃないですか。
いやでもなんか要するにその例えばなんていうのかな、こうこなんか家宅捜索と か, なんかそういう
多分それはでも意見審査になるんじゃないですかね。
どうなんですか。いやでもそれを、うん、だってそれが結局できるということは、うん、要は圧力というのはないですよね。
だって憲法にはあの特別裁判所は設置してならないって書いてますからね。
でもこれ国会通っちゃったら絶対
分かんないですね、うん、
多分、
うん、どうなんでしょうかね。その票読みについてちょっと僕は興味が、うんうん、ちょっと情報がないんで分かんないですけど、
古谷さんこの人権侵害救済法案にはあんまり興味持ってなかったの。
いやだって成立されるわけないと思ってたから。
ああそっか、
うん、だって憲法違反だしね、特別裁判所でしょ。
でも分かんないよ今民主党分かんないよ、
まあ、むしろもう俺は逮捕しようって感じですよね。ほらどうやもう逮捕してくれ
って。いやでもね、それ言ったらもうね何もね、これで逮捕されるんだ
ったら
何も言えなくなっちゃいます、はい。
逮捕された方がかえって英雄になる。
逮捕されたいんですよ、うん、
いいですよ。
逮捕されたいね、フレア君ね。
拘置所ぐらい
見てみたい、逮捕されるとこ
2,3 週間ぐらい、
うん、なんか、うん、ほら仲のいい人が逮捕されることとか、
あ闇金牛島君でなんか逮捕されたら金かかるとか、ね、うん、言ってましたよね。僕だから猫の世話とかはしないといけないから
そうだよね。
そう親に頼むとかするしかないから、それはきついっすよ。
はい。
はい。
という感じです。楽しみに。
いやいやいやいやいやいやいや。
という感じですか。
そうですね。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ私、
はい、
カオル、あ、なんか落ちたけど、が告知があります。ど、はい、あのど頭からね。はいはい、6月の5日日曜日にチョコレートクルーズ横浜でクルージングパーティーをやります。私のライブもありますし、アメージングフライングマシーンというバンドのライブですね。あとは DJ のりさんというちょっと多分皆さん知らないと思うんだけど、アンダーグラウンドではかなり有名な DJ なんですよ。のりさんとあとエレクトロバンクダンサーズというダンサーですね。あと DJ サンシャインなどが一緒にパーティーやります。船でねやるんですよ、横浜で。
ブーン
です。
すごい。
ブーンです。はい、5時から8時までずっと船に乗りっぱなしで飲んだりちょっと食べたりおしゃべりしながらねやりますので、よかったら皆さん詳しいお金ですね、はい、お金のことはあれですね、前売り券が4,500円、ワンドリンク付きで4,500円、当日が5,000円ワンドリンクと、コフレプレジョプ噛まないでコフレプレプロジェクトという化粧品を使ってない化粧品を集めてこうちょっと被災地に女性の方なんかに送ろうっていうプロジェクト、
要するにクラブイベントですよね。
クラブイベントです。
船の上のバージョンってことですよね。
はい、うん、はいはい、もの寄付金付きが5,500円ワンドリンクというチケットがありますので、皆さんよかったら今日帰りに今日用意してありますので、よかったらこうね来ていらっしゃる方々も買ってってください。
はい、
ということでね、あのカオルの告知でした。
詳しくはブログ、
はい、詳しくは、あ、そうです、
あ、よ、あ、いいことですか、あ、はい、
詳しくはブログで、カオルウィズラブマーマレード .net からブログに飛べます。カオルウィズぐらいで検索すると出ますので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。あと今週の出来事ですね、はい、あの5月の11日に先ほど古谷君もあの言っていましたけれども、あの何でしたっけ憲政記念館で、はい、あの国民大集会ですか、はいはい、があったので行ってきました、はいはい、で私仕事だったので、デモの方はあのチャンネルさくらさんでね一生懸命あの、うん、雨の中、ね、やってらして、はいはい、それを見つつ、ね、仕事が終わってあのいろんな先生がお話しされて、うん、稲田先生まで聞いてたんですよ。稲田智美先生まで聞いて、でちょっと急いで行って、で西村光雄先生の時について、で古谷君にも間に合ったんですね、うん、で古谷君もなかなか面白いこと言っていて、なんだっけ一万円札の話だっけ、
それ三橋、
あ違う、はい、三橋先生が一万円札の話をされてて、でその前の藤井先生は結構もうなんか耳が痛い、ごめんなさいごめんなさいと思いながら聞いてたんで、前から2番目で聞いてて、すごいもうなんかあもうごめんなさいすいませんあのちゃんとしますっていう感じ聞いてたんですけれども、古谷君は何の話だったかというと、
民主党と日教組について
です、ね、あ、そう日教組の話でしたっけ、ね、
あの僕あの楽屋の裏で三橋先生初めてお会いしてですね、はい、うん、やっぱりアニオタとして素晴らしい方ですね。
アニオタとして素晴らしいんですか、
あの人アニオタ、
アニオタです、めちゃくちゃ
三橋先生ってすごい、あの思ってたよりもいつも動画とかで見るよりも、私も一回銀座の街頭演説、あの去年だっけ参議院選に出馬されたじゃないですか、残念な結果だったんですけども、ね、その時に街頭演説見に行って、で三橋先生って言って握手してもらって、すごいなんか爽やかで、うん、なんかこんなに爽やかと思って、うん、なんかブログとか結構わーって字がたくさん載ってるじゃないですか、だからどんな方なのかなと思ったんですけど、
何人かと喋ってたらみんななんか、はい、あの共和人とか全然知らなかったんですけど、古谷さん知ってますよねって、当たり前ですよねって、うん、はいって、
あそこで話があった、
盛り上がりました、はい、僕あの宇治の大爆まで行きましたよって、はい、あそうなんですかみたいな、宇治の大爆ってところに本社があるんですけど、
ね、
僕行きましたみたいな話って、うん、面白かったなって、
はい、全然わかんなかった
わかんないですね京都アニメですか、
京都アニメーション、いや違う違います、
あ違うんです、
京都アニメーションね、
あ京都アニメーション、
あの春日とかで
しょ、そうそうそう、
あの噂のあのお二人の対談のところで見ました、あのジャパニズム、ジャパニズム、はいはいはい、今日売ってますね、
もうそれはもう常識的な話
です、常識なんです、
常識なんですか、あそうでしたか、失礼しました、
まあ、常識ですよね、常識ですよねって話をして
そのあとちょっと飲みに行ったんですけどあの古谷君に3000円貸してるんですけど全然今日も全く返してくれなくて、
いや
全く返してくれてなくて、古谷さん空気読もうね、空気読もうね、いやあのまだ言ってないよね、今日今初めて言ったんだよね、全然3000円返してくれない
んで、裸ですいませんけど、はい、すいません、
生々しいよ、
500円しか持ってなくて
裏でやろうよ裏で、
僕ねあの普段からお金を落としたらどうしようっていう凶悪観念があって、はい、600円とか、はい、持ってても4000円ぐらいまでしか持ち歩かないで、うん、全部カードでやってるんですよ、
あ
でポイントも貯まるし、
かっこいいね、
ポイントも貯まるじゃないですか、
貯まる、
でなんかあの1回大学の時に財布を落としたことがあって、うん、1万2000円入ってたんですけど、それがすっぽりなくなってた、うん、なくなっててその財布だけは返ってきたっていうすごいトラウマがあって、うん、あ絶対お金はもう持ち歩かないでおこうっていう感じで、うん、まあ1000円ぐらいだったらまだわかるじゃないですか、うん、だから500円とかしか持ってないんですよ、
うん、
で何かあったら新生銀行に行ってあれ手数料ただなんで、うん、そこから引き出すっていうタイプか、うん、それかクレジットカード使ってるんですよ、うん、
謎が解けた、はい、なんかねちょくちょくね銀行行ってんだよ、
行ってた、そういえば、
いやただなんですよ新生銀行って引き出し、あのキャッシュカードどんな24時間
そうなんですよね、
でセブンイレブンだったらただなんで、うんうん、おすすめです、
そうだよねセブンイレブンどっかないかなっていつも探してるコンビニ行ってセブンイレブン、
ね、怖いんですよなんかお金落とすかもしれないなって
落とさないように気をつければいい
お金にはほら
いい
あの名前書いてないですからね、
書いてないですね、
うん、は
い、
なんかこうチェーンでこう自分のこうベルトかなんかに結ぶと結構大丈夫なんです
か、なんか
あなんか携帯鳴ってますね、
携帯鳴ってなんかめーって言った
一応番組中なんですけど
ええ50円で結んどくって、
いやいやいやほらチェーンで結んどけばいいです、なんかベルトかなんかにこう
財布を、いやそしたら、うん、そのなんかうざったいからご飯食べた時にそのベルトから外すでしょ、うん、ちょっとそれをなくすんです、
あそれをなくしちゃうんです、
そうそうそう、 すみません、
はいはい、
すみません、
はい、でその中であの西田昌司先生参議院議員の先生があの今週からかな毎週金曜日は国会が結構すごい俺言うからみたいな俺たちで言うからみたいなことをおっしゃっててもう国会楽しみにしてるんですけれどもあのこの間5月の11日その大集会があった日ですね、うん、にあの国会見てたら、うん、あのね、
うん、なんかあるんですか、
はい、黒岩、うん、法務大臣政務官という方が、うん、あの河井さんという自民党の議員にすごい責められてて、うん、あのなんだっけな市民の党との関係不自然な政治献金淀川事件の犯人の息子さんとの関係をすごい追及したんですよ、う
んうん、で連席ですな
そうなんです、うん、で割とこう市民の党にあの献金した、うん、されたみたいなことを言っていてでこの黒岩政務官の政治資金団体の名前がすごい面白かったんでそれをちょっと今日みんなにお知らせしようと思ってなんか越後の暴れん坊っていう
っていう団体なんですか、
はい、団体で、もうちょっとその
政治と関係ないような気がする
でね、うん、この人の 黒岩さんのプロフィールを見たら、うん、プロフィール私今日ちょっとこうやってきたんですけど、はいはいはい、写真とかがついててね、うん、
あのおーすごいな
こう割と幼少時代いろいろあって高校時代はね、うん、サッカーを
あもうちょっと角度をこうひゅっと
あそうですね、はい、サッカーを続けながら仲間とも大暴れしてました越後の暴れん坊と呼ばれるゆえんですって、うん、もうこの写真見えないよねちょっとよかったら黒岩貴弘さんのホームページ見てください、
まあ、なんかにこやかに微笑んでるような気がします
ね、
うん、
この方ですね、うん、にこやかなんですけどもここから始まってで社会人の時にお母様が繰り上げ当選で参議院議員になられてで公設秘書になったのかな、うん、第一秘書にお母様を助けててでその頃からなんかこうちょっと芽生えてきて政治家へのなんか気持ちがね、うん、で2002年に選挙戦で無所属候補として立候補で越後の暴れん坊のキャッチフレーズに新潟県内を駆け巡りました、うんね、でその後3年後ですね3年間無所属という公約をしていたのでしっかり守られたんですね、うん、この方は、はいはい、であの民主党にあの晴れて民主党に入党で民主党の暴れん坊になるわけですよ、うん、でその後あの、まあ、民主党の暴れん坊2民主党の暴れん坊を完結ということでねあの衆議院になるわけですね、はい、衆議院議員に、はいはい、でその暴れん坊通信
もともと市議会議員かなんか
もともと参議院議員
に参議院議員か
そうです、ねはいはい、出られて当選してで暴れん坊だったんですけれども、ええ、あの暴れん坊通信というあの解放を出されてたんですけれどもそれをもう、うん衆議院になった時に黒岩祭りごと通信というあのもう暴れん坊ではないよみたいなちょっと雰囲気なんですけれどもあの河合先生がもう越後の暴れん坊って150回ぐらい言っててその国会の中あの質疑の中でねそれがもう面白すぎてみんなだから国会面白いから見てほしいと思ったんですよでまあ献金の話とかいろいろあるんですけどそれはあのネットとかで調べてあの動画上がってるんで見てみてください。
なんかあれですね。新潟は田中角栄とか牧子とかちょっとね、はい、あれな感じの人が多いですよね。
う
ん、
そうですね。
まあ、いい人もいますけど。
そうですね。そのあれじゃないですか。武蔵野市からあの、うん、出た淀川の犯人の息子さんが出られてましたよね。武蔵野市から落選したんですけど。
一種の英雄ですからね。うん、淀川。事件っていうのはね、
はい で、 うん、あのでもやっぱりそういう方が選挙に出るものもどうかなと思うし、うん、であのその方にも献金をしてたみたいな感じだったね、うん、その市民の党っていうとこにね
だって淀川じゃないけど、うん、あの重信房子の娘さんは今ジャーナリストだしねあの連席関係って、はいまあ、中東の方行ったら英雄扱いでしょ
そうです、
ね、ユダヤ人殺してるからね、うん、だからまあ微妙ですよね、
うん、でもなんかこの人はねすごいここで見えるか分かんないけどねすごい、うん、ブルーリボンのバッジとかつけちゃってるわけですよああそうです か
なんか逆でしょう、うん、どこは北朝鮮に行ったんじゃない
か結構責められちゃってていや、うん、越後の暴れん坊でしょあなたの 資金団体はいや分かりませんとか言っちゃって、うん、そう面白いから見てみてください。
はい、ありがとうございます、はい、というような感じですかね。
はい、
はいはい、じゃあそろそろあれですね、
あれですね、
はい、行きましょうか。
はい、
はい、来ましたね。
じゃあ今日はこの在日韓国朝鮮人問題を考えるということでございますけれども、
はい、
今日は皆さんあの専門家専門家と言うので、うん、ついに専門家が来ましたよ。
来ましたね、
はい、来ましたね。
矢野社員先生とお使いおか、やりますということで、あそうだツイッターはね、はい、CKURADI 忘れてましたね、はい、CKURADI 桜寺で、あとブログの方もひみこさんが日々更新しておりますの で, です、ね、ぜひ見てください。
日々変わっていますね。
はい、ということですね。
はい、
で
ちょっと待って、その前、はい、なんで今日は在日問題になる、うん、なったのか。ああ
そうです、そ
こからですよ、まずは。
そうですよ、うんうんうん、なぜかというと、うん、まああの在日問題を桜寺でやりたいねっていうところから始まってるんですけれども、うん、それなんとなくじゃないですか。もう今お話しした国会で最近問題になってた、今ちょっとうっすらしちゃってますけど、
ええ、
あの前原さんの献金問題、うん、在日朝鮮人の方ですか、在日韓国人の方ですか。
京都の
観光事
件、はい、焼肉屋さんですね、うん、あの在日の方からの、
すいません、
あお茶ですか、
水もらって
る、ああああ、はいはい、
早
い
ね、
はい、
あはいはい、すいません、
献金もらったりとかして問題になってるのと、その後菅さんも104万円の献金をもらってたことが分かって、うん、パチンコ屋さんの在日の人からね、うん、でもいや知らなかったとか言ってたんだけど、その3月11日の震災のあった日にもう本当その地震が起きる直前までそのことをね国会で言ってたので、私見てたのそれ、うん、でもうこれで菅さん積むんだろうなと思って、そう見てたら地震が起きちゃって、でわーなんて言ってる時に3月14日にあの水素爆発、福島の起きて、その日にそんな大変な時にこっそりどさくさに紛れて返してるんですお金を、その方にね、
はいはいはい、
でニュースとかになったけどこっそりやったわけではないと、
本当にあの時はもし地震がね、うん、変な話だけど なければ、
うん、
あの内閣辞職かとまで言われましたよね、
うん
うん、だから逆の意味でね、
うん、
まあ、そういう風にうやむやになってしまったんですけど、うん、
はい、
結構こう在日韓国朝鮮人から政治権限を受けるっていうようなことが、
はい、
やっぱりクローズアップされましたからね。
そうですね、最近、うん、多かったですね。で
そのいうことでやっぱり一度在日問題っていうのをね、
はい、
山先生もいらっしゃるからやりたいなということで、
はい、
まあ、ちょうどまあ2ヶ月地震からね、ちょっと経ちましたね、2ヶ月、
ちょうどそうですね、
最初のあれなので、はい、ちょっと地震、まあ、まだ続いているし、
はい、
原発もまだ収まっていないんだが、はい、
だが
ちょっと初心というかね、地震の前の問題というのはまだ消えてませんので、はい、ちょっとやってみようかなということで、
分かりました
。在日韓国朝鮮人なんですが、
はい、
まずあの僕よく聞くんですけれども、うん、あの在日韓国人在日朝鮮人 の違いをですね、あのよくまだ分かってらっしゃらない方がいるような気がするんですね。
そうですね、あの在日、まあ、大体その在日韓国人、うん、在日朝鮮人が、うん、何か誰なのかどこから来たのかみたいな、うん、もう私政権交代あの鳩山さんの時になるまで全く知らなかったと言っても過言ではないんですよ、
はいはいはい、
だからその辺もなんかこうちょっと話して
そうなんですね、うん、それは先生から
じゃあ行きましょうか、
はいはい、
まずその在日の基本的なとこからですね、
はい、
まずその在日韓国朝鮮人ほとんどはあの戦前に、
うん、
もともとはその戦前から、うん、あの日本に来た人っていうことのはずなんですよ、
うんうんうん、
はい、
であの終戦後に残ってる人が、
はい、
あの、うん、にも残ってる人があの在日韓国朝鮮人のはずなんですけど、
はい、
あの時、200何万人か、終戦時に、その朝鮮出身の当時はまだ日本人ですよね。
要するにその日韓併合があったんで、
はい、
朝鮮人っていう存在はいないんですよ、うん、存在しない、
朝鮮民族はいたけど、うん、でも国籍は一応日本人、
だからあの人たちは日本人だったんだが、
そうそうそう、
日本が敗戦した時に国籍上の問題が発生するわけですよね、
うん、
朝鮮国が日本の支配下から解き放されたんで、
うんうん、
じゃあ日本にいる朝鮮族をどうするのかっていう話でっていう話、
うん、
そこが問題なんです、ね、
それでまあ、
はい、
あのいわゆる、募集緩和戦徴用で来た人は、うん、本国に返しましょうっていうことで、うん、韓国北朝鮮に帰ったはずなんですけど、全員返すっていうことだったんですよ、
うん、帰国事業、
そう帰国事業
の、ね、北の方です、
もっと前、
あもっと前です、
もっと前、
その時、うん、全員返すって話だったんですけど、う
その時は60万人ぐらい確か残ったんですよね、
はい、
大半帰りましたね、
うん、いやでもいやそれぐらい残ってたけど、でもあのその募集緩和戦徴用で来た人はもう ほとんど帰ったかな、はい、
まあ出稼ぎですよね、うん、
だから朝日新聞のデータでちょっと忘れちゃったんですけど、はい、1900何年か忘れちゃったんですけど、その時、徴用で来た人っていうのは254人だったかな、255人、
245人です、その数だけは覚えてるんですけど、
ありがとうございます、
はい、
それだけしか残ってないんですよ、
はい、
だから本来その在日韓国朝鮮人っていうのは その子孫しかいないはずなんですけど、
はい、
うん、まあ
今どのぐらい、
今60万人ぐらいですけど、
49万ぐらいじゃない、
いや在日韓国朝鮮人全部で60万人ぐらいで、特別永住資格を持ってる人が42万人ぐらいですね、
増えましたね、うん、145人から、
うん、だから問題はその特別永住資格が問題なんですよ、
はい、
うん、それが、
それにまず行く前に、うん、あの一応その在日の歴史というか、ね、歴史、うん、
はい、まあ、それずっと日本に残って今に至るっていうことなんですね、その人たちが在日韓国朝鮮人ですね、韓国と朝鮮と2つ分かれてますけど、
うん、
まあ、その在日韓国人だから絶対的に韓国出身ってわけでもないし、在日朝鮮人だから絶対朝鮮、うん、北朝鮮出身っていうわけでもないです
、そこを勘違いしてる方が多くて、うん、要するにその戦時中の徴用とか出稼ぎで大量の朝鮮族が日本国内に来たと、うん、ところが日本が負けたので、
はい、
帰るか日本国籍者になるかしないといけないんだけれども、うん、その後にその朝鮮は分断されたでしょ、
うん、
で北と南に分かれたんですけど、うん、日本は西側の国ですから、うん、北朝鮮は合法的な政権として認めてないと、日本が認めるのは韓国人だけだと、韓国大韓民国だけ、うん、ということで韓国籍っていうのができて、
うん、
そこに鞍替えしてくれっていうのが在日韓国人ですよね、
うん、
でだから朝鮮というのは北のことじゃないですから、
うん、
朝鮮人はその鞍替えしなかった人も入ってますよね、
もう全体的な最初の呼び名でっていうことですね、
そうそう、だから
だからもともと南側出身の人でも、うん、あの韓国籍を取りたくなかったら、
うん、そうそうそう、
朝鮮人っていうことですね、
だから北の出身の人でも、
うん、
在日韓国人の人はたくさんいます、
うん
うん、そういうことなんですよね、だから朝鮮人は北、韓国人は南というわけじゃない
んで、うん、でまあ、うん、ほとんどは、南側出身であると 90% 以上は南側のはずです、
慶州とか最終島とか、うん、そんなんですね、うんうん、
ほとんどが最終島じゃないのかな、
うん、
それには多分先生の本に書かれているように、うん、朝鮮半島ってはもともと北部の方が工業化されていたので、
うん、
南部の方が貧しいんですよね、農業 で、
うん、
でそれ で、まあ、地理的にね九州とか近いじゃないですか、
うん、
だから、まあ、慶州とか最終島とかあの辺の人たちが日本にこう、まあ、所得が格差があったので、
うん、
来たと、
うん、
あんまり北の方の人はこう現地にこう水泡ダムでしたっけ、なんかいろいろありましたよね、
いやでもね貧しいって言ったけど、その初めから北の方は工業地にしよう、南の方は暖かいから農業にしようっていうそういうような政策があって、あとまあ南の方が日本に来やすいじゃないですか、単純に南近いから
ね、
それとあの最終島43事件っていうのがあって、それが1948年だったと思うんですけど、それで大量の虐殺があったんですよ、20何万人か、あれ何万人だっけな、虐殺したのって、
20何万人の住民のうち何ぼかですよね、
残ったのが3万人だけ、ちょっと数字忘れちゃったんですけど、まあそういう大量虐殺があったんで日本に逃げてきた人っていう
のは、それはあれですかね、李承晩の時でした、
李承晩の時
なんで大量虐殺されたんですか、
いやあの共産主義者だっていう嫌疑をかけられたんですよね、確かあれ朝鮮戦争の時です、前か前ですか、その時にあの南の政権反共政権ですから、あのチェジュド最終島の住民というのは北と貫通してる、密通してるんじゃないかっていうようなことがあったし、チェジュドってね地理的にちょっと離れてるので、ちょっと反体制的なんじゃないかみたいなね、住民がちょっと政府と折り合いが悪いんじゃないかということで、こうかなりこうねボコボコにされたような事件ですよね、確かに。
あと最終島っていうのはもともと犯罪者が、
はい、
そこに島送りさせ
る、佐渡とかね、伊豆みたいな
の、そういうところの人たちで、そういう人たちが日本に来てて、まあ、かなりその在日っていうのは韓国の人からは差別をされてます、北からも差別されてるのかな、
それはちょっと北はちょっとデータがないので分かんないけども、
まあ、そういう人たちが在日韓国朝鮮人です。で、韓国 在日韓国人っていうのはあの、はい、韓国籍を持ってるんですよ、
うん、
で在日朝鮮人っていうのはそもそも国籍自体がないんですよ。
そうです、そうです、うん、朝鮮認めてませんから。そうそうそう、北朝鮮のこと、うん、
だから国籍自体がないんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
じゃあどうするんですか。
だから ないまま
ないまま今に至ると。韓国籍になったりとか。
いやだから韓国籍になる人はなってますし、それでもならない人はならないと、うん、だからほとんどは在日韓国人だと思いますよ。
在日朝鮮人って20万人ぐらいですかね。
え、在日朝鮮人が、ええ、そんないないよ。
あ、そんないないですか、
うん、ほとんど在日韓国人だよ。
あ、10万人ぐらいですか。
いや、そんないないんじゃないの。いや、ちょっと数字は分かんないけど、あの民団のホームページとかでもその数字は全、うん、在日全部の数字しか書いてなくって、うん、それは在日朝鮮人だとか韓国人だっていう分け方はしていないので分かんないんですよね、
うん、確か40万の20万だったって気がするんですけどね。
いや、それは多分特別永住資格を持ってる人と持ってない人の違いなのかもしれない。
それで、まあ、その国籍上不安定な地位のまま戦後日本に住んでいるわけですよね、うんうんうん、それはその特別永住権っていうのはそれは何なんですか。
それはですね、1965年に、はい、日本と韓国が国交を回復したんですよね、
はい、
日韓基本条約ですね、
はいはい、
うん、その時に、協定永住っていうのを与えたんですよ、
は
い、
協定永住、
そうそう、在日の人に、うんうん、それで在日韓国人の人は日本にいていいですよって、これ何代までだったかな、ちょっと忘れましたけど、
うんうん、ああなるほどなるほど、うん、協定に基づいて永住権を付与するっていう
ことですね、うん、まあ、その前にちょっと流れとしては1952年の、うん、サンフランシスコ講和条約発効により、うん、在日朝鮮人、その時は在日韓国人っていなかったから、うん、その時は仮の在留資格法126-2-6っていうのがあったんだけど、まあ、それが協定永住資格を与えられたと。これは1945年8月15日以前から日本にいた韓国籍の人ね、
うんうん、
でそれプラスその子供で協定発効後5年以内に日本で出生したものも含まれると、うん、それが在日韓国人で、うん、まあ、でもそれだけだとそこから漏れる人も出てくるわけですよ、はい、うん、そこで次は特例永住資格っていうのをまた次に作ったんですよね。これいつだったかな、80年代だったと思うんですけど、
特例永住資格、
うんうんうんうん、でそこ永住資格がややこしいことになってたんで、
はい、
91年に特別永住資格で一本化させたと、
うんうん、
で そこで何が問題かっていうと、うん、もう一生日本に居続けていいよということにしちゃったんですよ、うん、1991年に、う
ん、そんなに最近の話なんですかね。
うん、最近なんです。それまでは、うん、子子孫孫日本に居続けていいっていう永住資格じゃなかったわけ、うん、それだから特別永住資格っていうのがものすごい在日特権って言われるものになるわけです、う
ん、なんか私 あのよく読んでいるブログがあって、うん、ちょっと、
うん、いやいいですよ、
コーヒーさんのブログなんですけど、はい、ちょっとど忘れしちゃったか、後でちょっと調べますね、
はい、
でそちらのブログではその在日のことについてものすごくよく書かれていて、最近もよく書かれてるんですけど、こちらの方のブログも特別永住者永住資格のところを読むと、退去強制、非常に特殊な場合しか認められておらず、
まあ犯罪ですよね。
そうですね、他の在留資格括弧一般の在日外国人に比べ非常に限定的だ、うん、ということなんですけれども、
うん、あれですよね、
はい、
特別永住権って台湾もそうですよね、
うん、でも ほとんど
いないんですね。
3000人とか4000人とか、
うん、
それぐらい
リビタルも
ん
で、基本的には、まあ、まあもちろん台湾自体の人口が朝鮮半島よりも少ないというのもありますけども、はい、在日といったら普通は朝鮮韓国人を指すんですが、
ま
あ、
日本の場合は
抗議に、うん、永住権のある在日は台湾人も、うん、要は旧日本領、旧日本領の住民は全部そうなりますよね。
そうですか、
うん、ということで、はい、まあ、そういう人たちがおって、まあ、その人たちが、はい、まあ、在日特権と今おっしゃいましたけれども、うん、いろいろ戦後の 運動の中で、はい、朝鮮総連だとか今言った民団ですね、うん、大韓国民団ですね、うん、が、まあ、その権益を獲得していったのではないかというふうに言われるのが、まあ、いわゆる在日特権と言われる もんなんですが、うんうん、代表的なもの先生何がありますかね。
いや、まあ、今言ったその特別永住資格でしょ。だって、うん、まあ、これはもうその在日百姓とかまで、うん、いるわけだから、うん、それが認められるわけだから、
うん、そう特権が与えられる、うん、
で、まあ、実際その犯罪を犯しても、うん、もうその韓国に帰ったっていう例はほとんどないんですよね、うんうんうん、
基本的に普通外国人が日本で犯罪を犯すと、うん、要は強制送還、
うん、そうそうそう、
まあ、犯罪を犯したんで日本にはいられないですよっていうことで、うん、でも在日特権っていうのは、まあ、例えばその韓国籍を持ってたとしても、うん、その在日特権によって犯罪を犯しても本国に帰らなくて済むっていうことなんですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、本国というか、まあまあ、
まあ、まあ、そうそう、自分の国に普通だったら帰らないといけないのに、うん、特権によってそれを保護
する。だからそれはあのやはり日本があの戦前まで、うん、あの支配権があったので、うん、まあ、元々の国民だったというその、まあ、それは事実なわけですから、うん、まあ、そういう、まあ、一種のこう特殊な配慮というかね、うん、ものは存在するわけですよね。ブラジル人の人だったら、まあ、すぐ帰る、フィリピン人だったら帰るけども、うん、まあまあ、朝鮮と台湾はについては日本の旧領土だったので、うん、ということの配慮ではあります。
だから1世とか2世ぐらい前だったらそういう配慮があってもいいけど、うん、3世以降はそんな配慮いらないはずなのに、うん、そういうものを与えちゃってるところが問題ですね、うんうん、で、その他に在日特権って言ったら、うん、嫌韓留4韓ちょっと読まないと忘れちゃってるんですけど、
通名とかは、
通名ももちろんそれは
通名ってだってあの通帳をいくつも作れた、あと名前何個も変えられる、
うん、40何回で変えてる人もいるぐらいですね
あの僕の、京都に行った在日の方はね、うん、
はい、
本名は金で、うん、通名は、まあ、ある通名だったんですけど、うん、やっぱりそれは免許証を見ても、うん、通名だし、うん、口座も通名で持てるし、うん、ただやっぱりパスポート見たら分かりますけど、
ね、うん、
パスポートだけは、
色です
か？いやいやいや、その名前見たら、それはパスポートだけは変えられないですよね、うん、確かね、通名じゃ取れないですよね、
うん、で通名が 何がいいのかっていうと、うん、犯罪した時に名前コロって変えちゃえば、うん、もう犯罪したことがもう分かんなくなっちゃうんですよね。
なんだと、
うん、いやだから例えば、ね、レイプしたとして、そのレイプしたで新聞で、
ま
あ、何でもいいですけど、殺人でもいいですけど、うん、報じられるじゃないですか、
はい、
でも変えちゃえば分かんないし、
でも結構テレビでも、うん、あのテレビ局によってその名前全然違う時ありますよね。あのだいたいだから在日の方の犯罪の時に、うんうん、あの
ああそう報道基準が
日本で、ね、は
い、日本でもうテレビ朝日だけ、テレビ朝日だけなんかこう通名と呼ばれ、日本人かと思っていたら違ったじゃないかみたいなこととか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
最近でもあったので、
うん、やっぱり在日特権の最たるものはやっぱ通名使用ですよね。それによる、うん、もちろん報道はまあそうだし、うん、あと銀行口座とかね、うん、そういうのがありますよね、まあ、うん、日本人でもね通名口座持ってることは持ってるんですけどね、変読すれば、
変読、
うん、運転免許証には本名の読み方は書いてないから、
うん、
変読できる人はできるっていう裏技あるけど、やっちゃダメですよいやできるんですよ一応ね、うん、ただそれを公的にほら認めてるわけでしょ、
うん、
だからそれは問題ですよね、
うんうん、
あとまあ報道についてはちゃんと実名というか、
うん、
金だったら金、パクだったらパクで報道するところもありますけども、うん、やっぱそれがないところはやっぱり特権的ではあります
ね、
うん、要するに民団とか総連の言うあれでしたら、なんだろう、金とかパクとかっていうふうに言うと、我々同胞は差別を受けてきたから日本人とは、ね、違う存在として見られてしまうじゃないかと、
うん、
日常生活的には通名を使わせてくれっていうような要求だったんですよね、
うん
うん、それでまあ通名仕様になってるんですが、うん、まあ、今はちょっと弊害の方が大きいかなと思うんですけどね、
うんうん、
まあ、その差別云々っていうのも彼ら自身がわざ差別されてるっていう状況を作り上げてきたっていうのがあるんですよ、う
ん、それはでもなんかだから差別をされていることにして、なんかこう、うん、さらに特権をっていう感じ、そうそうそう、
差別されてるから、うん、だから生活保護よこせとか、そういうようなことですよね。
これに書いてありましたけどね、
うん、ありがとうございます、
これに、
はい、
その差別をされるようなことっていうのは具体的にどういうことなんでしょうかね。
いや、それは僕は在日じゃないから全く分かんないんですけど、在日ですどういう差別をされてるんですかね、逆に聞きたいぐらいなんですよね。それは本当に差別なのかどうかっていうところ、
うん、 うん、でも差別って言うんだよね、
うん、だって差別って言えばもうそれから先反論されずに済むから、う
ん、でもあれじゃないですか、あの古谷くん、あの去年の8月15日、ね、14日か、
あもうちょっとつけとく、つけと
く、あそうですか、うん、ね、あの NHK に出た時に、はい、あ皆さん知ってますかね、ここの桜寺、
わかんない、
あ韓国と日本のこれから、日本と韓国のこれからに出てましたね、古谷くん、
YouTube にもね上がってるんですよ、
そうですね、う
ん、でその時に、まあ古谷くんが、ね、まあ正しい歴史観をこう述べたわけですよ、
そうそう歴史なんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう歴史観を、そうしたらですね、あの某映画監督ですね、うん、お前は歴史を語る資格がないとこう言われたわけですよね、
チェソンイルだったっけ、なん韓国語で
わかんない、
チェソンイル、
ま、チェソンイル、
ま、忘れました、ね、あ
そうだ、でもそれを聞いてた、あの韓国人として出ていた方とかもなんか、えって何の話してるのこの茶髪の人はっていう顔して、うん、
まあ本国では、うん、本国ではそういう教育を受けてますからね、うん、まあ、ただ
でびっくりしてたよね、うん、みんなね、
そうですが、うん、特にその終わった後で別にむしろあの好印象というかね、
うん、
韓国人にはもっとウルヤさんと話してみたいんだっていう韓国人はたくさんいましたけどね、う
ん
う
ん
う
ん、大丈夫狙われないフルヤ君、
もう全然全然、僕ねぶっちゃけますけど、その時、うん、それを記事にしてくれた韓国人、うん、在日韓国人の記者の、うん、フリーライターの人と、
うん、
2月か3月かね、うん、飲みに行ったんですよ、
やってたね、
それみんな韓国人とか在日の人ばっかりだったんですけど、うんうん、全然別に何もなかったですけどね、全然いい人たちでしたけどね、
うん、いやなんかなんだろう、国的な感じで、国でだって反日教育してるでしょ、
うん、でも韓国人って、うん、あの歴史観ちょっと
知ってるの、
偏ってるところありますけど、うん、あの基本的に勉強量がものすごいんですよね、
うん、
受験戦争もあるし、
うんうん、そうだよ
ね、だからあのはっきり言って、うん、それを受け取るだけのものは持ってる人は持ってますよ、
じゃあなんかその歴史のことについて知らなかったけど他のことは勉強できるけど、うん、そのことを古谷ちょっと教えてくれよもっとみたいな感じ
で、あそうそう、逆に古谷さんみたいにはっきりとね、うん、言ってくれる日本人のことを僕は聞きたいなって言って、うん、通訳を介してね言ってきてくれる人だってたくさんいるし、ただ僕はやっぱり思ったのは、あれだな、あの日本人の細工の方がおかしいよね、うん、
あ来た、
うん、日本人の細工の方がすぐ帰っちゃうし、
うん
うん、あの日本人の左翼なんて全く話にならないですよ、うん、勉強もしてなければ、うん、知識もなければ、うん、韓国人は確かに歪んでたり、
うん、
歴史観が歪んでたりするけども、うん、あの話せるだけのものは持ってますし、別にそんなにおかしな人じゃないし、うん、在日の人もいますけど、
うん、
あ確かにねそういう無軌道なね、うん、まあ、関西の方もすごいけれども、うん、いるけれども、その、うん、あの必ずしもそうじゃないなって僕はある程度ちょっと擁護っていうおかしいけれども、僕はもう大学の時に在日の社長にものすごいお世話になりましたしね、
うん、
うん、必ずしもそうではないんですけれども、やっぱり僕は在日に手を貸している日本人の左翼とかが一番嫌かな、
それは嫌ですよね、うん、
それが一番嫌だなって思いますね、
あの韓国の人っていうのはその国定教科書しかないんで、
うん、
あの歴史観が一種類しかないんですよ、
うん
うん、その国定教科書一種類しかないんで、うん、だから歴史観っていうのをその韓国政府が言う歴史観しか知らないんですよね、うん、だから
日本みたいにこう、ね、あの、うん、何種類かってこう選べるとかっていう環境がないんですよね、う
ん、
もう国からこれ、う
ん、もそんな選べないでしょ、
まあ、選べないです
よ、ね、最近なんか新しい
7つか8つぐらいはあって、はい、まあそれは学校によって、うん、まあ、決められてるけど、でもまあ韓国はそれしかなくって、うん、だからそういう人が日本に来て古谷君に言うような意見を聞くと、うん、え何それっていうことですごく新鮮に聞こえたんだと思うんですよね、
う
ん、
そうです
ね、そしたらじゃあ、うん、お前の歴史観を教えてくれっていうことでわーって話せる、
うん、
話して、まあ、ちょっと歴史観はないけどでも、まあ、仲良くなろうっていうことだと思うんですよ、
うん、
でもその日本の細工っていうのは、うん、そこでなんか、うん、もう韓国の言ってることが正しいっていうところでもう思考停止しちゃってそこで終わっちゃってるんですよね、
何、
う
ん、なんですかね左翼の人
は、
ね、
いやだから僕はあの番組見てつくづく思いましたけどね、うん、韓国人に対する考え変わりましたよね、だって本当にあのいや間違ってる部分もあるけれども、うん、それをこう違った意見が出てきた時に、うん、それを受け入れるだけのやっぱり教養はありますよ、うん、知性も、うん、日本の左翼はないんですよ、うん、それ
が、うん、自分の
韓国人より日本人の方がおかしいよ、うん、正直、
いやでもね、うん、あの左翼だけが悪いんじゃなくて、うん、そういう方向性でしか、うん、あの歴史を語ることができないっていうその日本社会そのものが悪い、
歴史の勉強ねしてないのよ、うん、私もしてなかったから、うん、そういうなんか古谷君の番組とか見たり、うん、あとなんかこういう本があるんですよね、うん、これ知ってます、
あそれ誰ですか、
水間さん、
はいはいはい、
あ水間さんのね、
うん、水間正則さん、これ私買って、うん、初めていろいろなんかそのあの、うん、併合の真実を勉強しました。
韓国人の学者が書いてる日韓併合のそれと同じタイトルだと思うんですけど、日韓併合の真実とかは結構、はい、まあ、向こうの学者がね言ってることですから、うん、でもかなり多分同じようなこと書いて
ある、多分、ね、一緒だとも書いてある、うん、基本的なところは。
だから向こうだとよくあのだから在日の、今日は在日の問題ですけど、うん、在日の人もこの民族教育を受けてるじゃないですか、うん、その朝鮮公学校とかね、うん、
まあ、普通の民間の、うん、学校に行ってる人とかも
いや その人はまあともかく、うん、あのやっぱり朝鮮高校とか学校とかに行ってる人は、うん、まあ、ほとんどそういう教育ですからね、うん、あのやっぱり僕の言ってることはやっぱりおかしいと思うでしょうね、
うん
うん、ただそれは部分的には間違ってる ところもあるよっていう話なんですけども、
うん、なんか全然違うかもしれないけど、あの、うん、朝鮮高校は金正日の
肖像画
が貼ってあったりするってことは、はい、ね、朝鮮高校に行く学校に行く人はあの北朝鮮、
いやそうです、だって朝鮮高校は北朝鮮の学校ですから、
うん、もう
もちろん韓国系の学校もあります、
うん、あるんだ、
でもそれはものすごく数が少ないです。
うーん、
韓国系の人はほとんど日本の学校に行くんじゃないですかね、わざわざそんな北の学校に行ったりしたって
何もないですから、あそこ確か学校じゃなくて各種学校じゃん、
そうそうそうそう、
正式なあれじゃなくて、
もともとその学校
でも無償化しろとか言いますよね、
うん、あれ授業料結構これもらってるんですか、あ、もう払って行ってるんですか、
払ってますよ、公的補助がないので、うん、親御さんの負担すごい高いとか結構金持ちのところじゃないですか、
100
万ぐらい済みますよね高校なのにね、
あ、そんな
日本の私立より高いぐらいじゃないと思いました、
詳しいね、
うん、
であの、まあ、朝鮮学校の一番上が、うん、あの朝鮮大学校で、
はい、
うん、あそこはもうなんかあれあの朝鮮総連の幹部養成所みたいな、うん、そういうところですね、
うんうん、いやだから僕ね在日韓国朝鮮人まあ別に、うん、あのいい人もたくさんいますよそれは、うん、全部悪って僕は絶対思わないけども、
うん、
まあ、一種ちょっとこうマクロでこう引いてみた時にはやっぱりこうあのマイノリティが抱えるある種独特のこう閉鎖性というかね、うん、空間というのはそれは分かるような気はしますよね、うん、それはあの例えばユダヤ人問題なんていうのは似てますよね、はい、あのユダヤ人っていうのはずっとこうルローの民でね、
はい、
あのドイツにもフランスにも いるけれども、うん、そこで、まあ、自称ですよ自称差別されてきたんだと、はい、そのためにユダヤ人同士で結婚してね、
うん、
ユダヤ人同士で教育をして、
うん、
で必ず、こう金融とかさ、
うん、
あと医学とかね、
うん、
そういうその手に職業をつけるあと、まあ、ちょっと金貸しとか、
うん、
全くねこの在日問題と似てますよね、うん、あのまあ、ユダヤ人の方が 何十倍もでかいけれども、うん、だから、マイノリティあるその共同体の中でね、うん、マイノリティになっていく民族とかっていうのは多分いると思うんだけれども、うん、やっぱりその類型に当てはまってるなとは思いますよね、
うん、
そのまあ、知りませんけども、
うん、
その差別されてきたから普通の日本人社会で生きていけないから僕たちちょっと団結して、やっていこうということでそういうパチンコとか金貸しとかさ、
うん、
まあ、医者にも多いですよね、
うん、
パチンコで名を成したところの人とかは、
うん、
私立の医学部とかによくやりますよね息子は、うん、もちろんそれは不正入学とか、まあ、その人はちゃんと勉強してるんだろうけども、うん、お金はかかりますからね、
うん、
そういうのとかやっぱりねユダヤ人問題って似てるなと思いますね、
うん、
その位置づけはね社会学的な位置づけはね、うん、
その差別って言うんだけど、
うん、
そもそもその差別なのかどうかってとこからまず考えないとダメなんですよ、
うんうんうん、
まずその在日が、戦前はひょっとしたらその日本人日本元からの日本内地出身の人は日本人で、
はい、
朝鮮半島出身の人に対する、
うん、
あこれ朝鮮半島出身だからっていうのはちょっとはあったのかもしれないですよ、
まあ、あったでしょうね、う
ん、
それはね
それは地方人をなんか俺は都会だぜお前は地方だぜとかそういうのは日本国内でもちょっとあると思うんですよそんな大きい差別じゃなくても、
うん、
そういうのはあったのかもしれないんですよ、
う
んで
う
ん、
当時やっぱり内戦一体っていう言葉があって、
うん、
戦日中ですけど、
うん
まあ、日本と朝鮮は一体なんだっていう標語を作ったんですけどね、うん、
一緒に戦った
いやまあ戦う前の話ですけど近代化の話で内戦一体っていうんですけど、
うん、
まあ内戦一体って言わなきゃないってことはやっぱり格差あったんですよ、
うん、
でその日韓併合の真実っていうその韓国人のチェ・ナントカさんっていう大学教授が、
はい、
まあその水間さんじゃなくて同じタイトルなんですけどそれであるのはやっぱり当時の日本から赴任してきた学校の先生が例えば 給料が30万あ40万ぐらいだとしたら、うん、やっぱり朝鮮人の教師っていうのが25万ぐらいだったりとか、うん、同じ年で同じキャリアなのに、うん、それはちょっとやっぱり差があったなとかいう実例はあるんだけども、うん、まあそれでね朝鮮人が日本に来たからといってこう、うん、なんかボコボコにされたりね、うん、なんかひどい差別を受けても自殺したとかそういう例はないですからね、うんうん、まあ格差はあったとは思いますよ。
なんかその来る時に、うん、マルハンの社長さんとか一回パチンコの話した時もちょっと出てきたんだけど、うん、密入国してきたんだよ、うん、僕はっていうことをおっしゃってたんだけど、
ね、
そういう方とかも多いんじゃないんですか。そんなに多くないの。
数としてはそんなにないんじゃないですかね、うん、その全体から60万人の中の、うんうん、1万人もいないんじゃないの。ちょっと数は分かんないんだけど、うんうん、
でもその一番最初その徴用で連れてこられた245人ですよね、うん、
あそっか、じゃあ結構いるな。で
いやだからそっから60万人になるはずがない。
戦後残ってる在日
残ってる人、
残ってる在日とその
残留してる人ですよね、うん、
残留してる人と
でその後に朝鮮戦争が起こったんでね、うん、帰るに帰れなくなるっていう、
結構来てるかもしれないですね、うん、
それから逃げてきた人とかね、逆に朝鮮戦争で逃げてきた、うんマルハの社長みたいな感じですよ、
う
ん、
だから結局それを当てはめて言うと、うん、要はそう差別、ね、戦前差別されてきたからとかっていうのは当てはまらないじゃないですか、うん、要は朝鮮戦争で逃げてきたっていう、うんうんことなわけですから、うんあ
うん、そうそう問題はその戦後の問題なんですよ。戦後その在日、朝鮮人めちゃめちゃ暴れたんですよ、うん、暴れ狂ったんですよ、
あの話の弦の中にもありますよね、
うん、その記憶が日本人に残ってるんですよ、残ってるから在日は怖いっていうようなのになるんですよね、
だから要するに朝鮮進駐軍とか言ってですね、うん、北東振り回してですね、はい、なんかよく話を言でもよく言が乗ってたら、はい、踊れら敗戦国の日本人がわしら一等戦勝国の朝鮮人に何を言うかとか言ってですね、はい、こうドーンってデーンみたいな感じでやってるところに警察もなんかちょっと腫れ物に触るような感じでとか、うん、まあそれはもちろんありましたよそれは、はいうん、もちろんあったと思います。うん、だから そういう部分もあるし、ある種のさっきも言ったようにそのマイノリティであるがゆえの、うんまあ、被害者意識みたいなのがあってこう、うんまあ、すごく、ね、閉鎖的にコミュニティになってしまったんですよね、うん、在日朝鮮韓国人っていうのは同じ在日同士で、まあ、交際は知りませんけど結婚するときはなんかこう今でもあるらしいですよ、うん、その同じ在日じゃないといかんとかね、うん、そういうある種 この古い民族意識みたいな、
でもね今ね、うん、在日同士の結婚っていうのは1割
なあ今は
ないかも、うん、
今は
8割以上は、うん、外国人、まあ、要するに日本人だよね、うん、結婚してる、ねうん
うん、だから、まあ、そういうちょっとこう彼らがある種その朝鮮総連とか民団とかがこう利権団体化、まあ、はっきり言ってこれね解放同盟と全く同じなんですよ、動画と全く同じでね、うん、そういうそのある団体が、うん、地方自治体に圧力をかける、それから国政に日本人の議員とかを通じて圧力をかける、うん、それでそれが既成事実化されて利権化されてタブー視される、でそのタブーを逆手に取って悪さをするって、これねブラック解放同盟と全く同じパターンなんですよね、
う
ん、
そう なんでですかね、うん、よくまあ、暴力団とか ねよ、まあ、右翼の一部の人とか ね朝鮮人の人が多いっていうじゃないですか。
いやそれはだって実際多いですから、うん、いやもともとその戦後に暴れ狂ってて、うん、じゃあなんで暴れたかというとやっぱりその貧しいからっていうのもあったりとか、うん、その日本人は日本は敗戦したからその敗戦した国民だったらいじめていいよっていうのがあって、うん、ひたすら暴れて、あと生活保護を彼らは得るために
そう、うん、今
1955年のデータなんだけど、うん、13万人が生活保護を受けてたんですよ、60万人ですよ、大体 25% 弱が生活保護を受けてたっていう、うん、そういう すごいことがあって、
すごいよね、
うん、だからまあ暴れれば生活保護もらえるとか、まあ、もう金もらえるとかいうことがあったんで、うんうん、そしたら日本人としてはもう在日というと怖がって当たり前じゃないですか、う
ん、いやそれ同伴も全く同じで、
うん、なんか生活保護がもらえるの、うん、って思いません？
そう思いますよね、いやいや日本人だって苦しんでる人たくさんいるの、
運動がね、うん、弱者の運動が権力者、うん、権力となっていったっていうのは、うん、童話と全く同じでね、うん、童話も市役所の窓口で暴れてね、わしら差別受け取んのじゃこら民生委員出さんかいって言ってですよ、うん、それで各地でやって、うん、それが権益になったんですね、うん、だからそれでわしのところに来てくれたら、うん、ほらどこどこ市役所の民生委員知っとるでって、うん、でほら在日、生活保護の枠取ったるでみたいな、うん、そのなんかそれがもう職業、うん、圧力団体みたいになってきたと、うん、でそれがねやっぱりね、在日も全く同じでね、うん、ある種日本の戦後空間におけるこう、うん、 まあ、ニッチなところというかね、うん、そういう団体がどんどんどんどん権力的になっていったと、う
ん、例えばなんかあの外国籍ですよね、うん、一応在日、うん、韓国人、朝鮮人って、だけど日本の公務員、うん、あの地方公務員になれるんですよね、うん、それは
なれるところがあるところでしょ、
なれないところもある、
まあ、ある、うん
ですね、そこで、うん、あのこう生活保護とかそういうことは関係ない。ああ、
それもあるんじゃないですか。
職員になって、うん、その生活保護
を優遇するみたいな。どんどん、はい、OK、はい、OK、生活保護 OK みたいなこととか。いや、
でもそれは別でしょう。
別なんだ。
もともとだからその暴れ狂ってて、うん、じゃあ暴れるのが暴れられなくなってくるじゃん、うん、その戦後、ま、うんうん、国がちょっと発展してくるとさ、うん、そしたらその在日たちは何どうするかって言ったらもう仕事を、うん、その在日って恐れられてるじゃないですか、うん、仕事つくところもあんまないわけですよ、うん、そしたらもうヤクザになるしかないんですよね、うん、そしたらヤクザの方に流れてって、うん、あの在日の3割はヤクザだと、在日の3割じゃない、ヤクザの3割が在日だと、
うん、童話と全く同じなんだな、うん、これはね、
在日全体、うん、在日成人男性の10人に1人ぐらいが、うん、あのヤクザっていうのは統計上はそうなってる、う
ん、だからね、まあ、よくあるのがこういう在日の問題と言っていいのか分からないけど、在日の一般の問題ですけれども、うん、まあ、帰化という選択肢がありますよね、うん、帰化していただければ日本人ですから、うんうん、まあね、ソフト柔らか銀行の人だって帰化してるでしょ、うん、まあ、そういうね、 MK の社長とかなかとかがもう帰化してるはずなんだけども、うん、マルハンはどうだったかな、帰化 してますよね、うん、一応まあしてる、まあ、だから朝鮮系日本人になるわけですよね、うん、もしくは韓国系日本人、
そうです、ね、
まあ、だったらまあ僕は、まあ、ある程度いいんじゃないかなとは思うんだけども、うん、
その帰化も結構割と緩めに帰化しやすいって聞きますね、
うん、ただそれをやっぱりなぜ帰化しないのかというところに、はい、我々なんかはやっぱり利権が美味しいんでしょうというのが思ってしまったりするんですけれど、向こうはやっぱりなんかこう民族的なアイデンティティがあるからできないんだとか言ってみたりはするんだけれどもね、
でも それが結局外国人参政権っていう問題にもつながってくるわけですね、要は自分が日本人に、ね、なれるんだけどもならずに、要は朝鮮籍であの韓国籍のまま、あの要は賛成政治に参加する、ね、うん、
税金払ってるから、
うんうん、もらうっていう行動につながってるわけ、
賛成権ってもともと国籍に付随するものだから、その理屈はおかしいんだよ、
おかしいですよね、
だから韓国大統領の選挙権はあるんですよ、
うん、ありますよね、うん、韓国で自分に選挙権があるんだから、うん、わざわざ日本でって、うん、じゃあ日本の国籍取ればいいじゃん、
う
ん、
だから僕山野先生にもお伺いしたいんですけど、その在日韓国朝鮮人の未来というか、うん、もうね、うん、在日今4世ですか、5世ぐらいなってます、
ひょっとしたら6世とかもいるしね、
だからね、僕思うんですけどね、在日50世とかね、うん、在日100世とかね、うん、あの西暦30世紀とかに、ね、うん、なってもまだ在日って言うんですかっていうのはおかしいですよね、うん、もうそろそろね、僕は在日の、ね、発展的な融和、発展的融合、日本人とのね、うん、が必要なんじゃないかと思うんですよ、
なんかその歩み寄りみたいなことがね、大体この問題を知らない人も多いし、私もずっと知らなかったし、あの実はあの人そうだった、在日の人だったっていうこととか、あとで本人じゃない別の人からね聞かされて、そうだったんだとかね、でそれでなんか、あ、そういうこと言ってたのかなとかね、あとなんか友達のお友達の在日の人とかが結構ひどいなと思ったんだけど、うん、天皇陛下は、うん、あの朝鮮人だからっていう、もう朝鮮人だからっていう話をされて、で、あのだから雅子様もちょっとおかしくなっちゃって、あの出ないんだよとか 言ってきたりとかするのは、
天皇家のルーツが朝鮮半島だとかいう話ですよね、
多分そこから来てるんだと思うんだけど、でもそうだよって、あのだから勉強してない、いや私それは違うよってあの言ったけど、その友達にはね、うん、でもそれでさ、分かんない人がなんかもうそうなんだとかなってきちゃったりとかするわけじゃん、うん、なんかそういうのやめてほしいよね、
いやまあだからその日本のね、うん、あの日本人っていうのは大陸から渡ってきたっていうのは一番、それは間違いないんだけれども、うん、別にそれは天皇、いやもう一万歩譲ってそうだったとしてもですよ、うん、それはあんまりもう関係ないですよ、近代国家なんだから、うんね、 そう、うん、そんなこと言ったらイギリスの王室だってもともとアフリカ系じゃねえかって話ですよね、
そういうね、
うん、だから僕はね、うん、もう在日っていうのは歴史的な役割を、だってその日本の、うん、支配下というか日本の領土だったその1910年から35年間の、うんうん、まあ、ある種特例だったわけですよね、うん、だからもう戦後70年近く経つんだったら、もうその朝鮮 の領土時期の倍ぐらいの時期があるわけですよ、うん、戦後
そうですね、
その亡くなってから、うんうん、だからもう在日っていうもの自体はもう いらないんじゃないだろうか。
いやだからあってもいいけど、うん、特別永住資格は与える必要なかったんですよ、うんうんうん、そこで特別永住資格っていうのが出てきたことが問題なんであって、うんうん、それさえなければもうそのままフェードアウトしてたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからあの外国人参政権もすごくこう今帰化の流れに行ってどんどん入ってるわけですよね、うんうん、なのにそうしなくてもいいよっていう逆のことは、要は帰化しなくても参政権があるんだったら帰化しない方がいいじゃん、
そうなっちゃう、
逆の政策をやってるんですよ。いや
だからなんかでもその帰化して帰化した人がその考え方とかがね、あのじゃあ日本人になってるのか考え方までって言ったらならないでしょ、う
ん、
なってる人もいるかもしれないけど、
そこまでは
例えば、うん、あの国会議員の白新君いるじゃないですか、
いますね、
あの人本当国会とか見ててもなんかもう、うん、日本人のための国会議員じゃないんだよ、
あれは民団のためでしょ
う、うん、そうだからそういう人がね、うん、帰化したからって国会議員になれちゃうのがおかしいし、うん、しかも白新君なんて選挙の時にひどかったんだけど、うん、あの立ち上がり日本が演説してて、うん、新宿でねやっててね、うん、でこっちの方でなんかいきなり来たの、うん、でも選挙の演説ってもう決まってるんですよね、うん、どこで何時にどこどこの党がやるから、あの、うん、もうその時間は他のとこは邪魔しないっていう、はいはいはい、なんかそういう決まりがあるじゃないですか、うんうんうん、なのになんかもう聞こえるようなところで、うん、白新君白新君が
いや僕ね、あの、ある外国人が、うん、例えば日本に帰化するときに、うん、その日本にもちろん忠誠を使ってもらうのは当然なんだけれども、うん、あの日本人と同じ考え方になる人は僕はないと思うんです、うん、なぜなら、うん、アメリカ人の中での、うん、アメリカ人になっているのにアメリカ人なのに、うんうん、書類上アメリカにね、うん、ゴッドブレスユーとか言って誓いを立ててるんだけど、うん、やってることは全くイスラエルのためになるようなシオニストたちがいるんですよ、うん、いっぱいいるんですよそういう人って、うん、ロシア系アメリカ人にしたって、うん、もしかしたら日系にアメリカ人だって日本のためをにね現地で活躍して、うん、まあ、韓国系アメリカ人たくさんいますよね、うん、でだから日本 になるときに、うん、思想まで日本人になる必要はないないんだけれども、
そう、
あの、うん、だってそれは強制できませんよ、ただ、うん、ただその時にそれは左翼もそうでしょ、だって日本人の左翼
出たまた左翼の話か、う
ん、だからでもそれ以前にその、うん、日本人 に住んでるんだから日本人にならなければいけない蓋然性があるのに、
う
ん、その土俵すらもなってない
と、
だからそれすらもなってないのに、うんうん、ダメです、ダメですよね、その思想を一緒にする必要はないんだけれども、
国会議員にならないとかなれないとか、うん、その程度でいいんですよ、うん、別に帰化するなら自由でいいんですよ、
いや全然だからそういう人が国会議員になっちゃったりとか、本当あの人落ちたはずだったのに繰り上げでなんか入っちゃって、うんうん、なんか委員長とかやっちゃって、
うんうん、まあだからそういうおかしな、だからもはや反日日本人になってしまったわけですよね、
う
ん、そういう人はまあ叩き出すしかないですよね
叩き出すね、
うん、別にいいんじゃないのそういうのに、うん、だから日本人のその、 あの政治意識さえしっかりしてれば別にそういうの
それも本当大事だと思う、
いいわけ
だ
から、
うん、そう、それもすごく一番大事なことはそれなんだけど、うんうんうん、だけどやまあでもそういう人がいるから、うん、なんかこういう人がいるから気をつけようって話にもなる
ね、まず日本人になっていただきますと、その蓋然性があるわけですから、だって韓国語喋れないし日本に連綿と戦後住んでるわけでしょ、で在日の人に日本人になっていただきます、その上で反日活動をやったら叩き出すかもしれないが、うん、やるかやらないかは自由ぐらいで僕はいいと思う、
反日活動、
うん、だってそうしたら日本生粋の日本人も追放せんといかんですよ、左翼がいっぱいいるからね、
そうか、
うん、だからその辺はだって
追放するか、
まあしたいけど、う
ん、しなくていいじゃん、
うん、あいいんだ、
そんな
だから、あ、何回も言ってるようにやっぱり世界中のマイノリティっていうのは、うん、ユダヤ人もそうなんだけど、うん、その国の国籍を持っているにもかかわらず必ずしもその国の国益に沿った行動をしない人たくさんいるわけですね、うんうん、ユダヤ人のアメリカ人シオニストだってめちゃくちゃいっぱいいますよ、
でもさ、うん、国益になるように
それは我々、ね、あの日本人がそういう、うん、まあ宣伝というか教育を、うん、していくとか一緒に、うん、あのやっていくっていう中で変えていってもらうしかないですよね、
そうだね、
うん、
これ読んだらいいよみんな、
うん、
これとか ね、うん、玄関流とかね、
なんか先生から何かありますか、
まあ、在日がこの後どうするかっていう話なんですけど、うん、その一つはその帰化するっていうのと、うん、まあ、現状維持っていうのと、うん、あと、何だったかな、まあ、あとは海外に行くっていうのもあるし、うん、でも、うん、一番ちょっと個人的に在日にしてもらいたいのは、うん、せっかくそれだけのエネルギーあるんですよ在日って、うん、だからあの日本の悪いところをぶっ壊してほしいんですよね、
そうですね、
あの、うん、逆にその日本の悪いところにこう、うまく なんていうの、その生活保護もらうとか、うん、あの福祉給付金もらうとか、そういう日本の悪いところにひっついちゃってるのが問題なんであって、うん、いい意味で日本を壊してほしいんですよ。
そうそう、彼らパワーあるから、うん、あのいい部分とくっついていただければ、うん、これほど力強い存在はないんだけど、
うん、そしたら俺はすごくあの在日に対してシンパシー持ちますよ、
うん、だからね、あの喧嘩人だとそうなんですけど、これ表紙見て買わないっていう細工の人いっぱいいるんですよ、うん、僕も聞いたら、あ、喧嘩人の山野先生、うん、あと古谷さんよく出てるよねって、うん、でもあの人の書いてる漫画ほら表紙見たら僕買う気なくしちゃったって人いっぱいいるんだけど、うん、これは別に在日叩き出せって話じゃないですから、
うん、そうなんだよね、全然違うから
、在日と一緒に暮らしていた余震波、うん、だってこのあ松本浩一くんですよね、うん、それは4巻で帰化しないことを選ぶんですよ、うん、
あの帰化しないでこの国で生きていくということを選ぶんですよ、
帰化をせずに、うん、あの在日の社会を変えていくぜっていうような結論にしたんです
よ。それは僕は、はい、認めるべきだと思う、うんうんうん、必ずしも我々と同じ意見になる必要はないんだけれども、うん、でも そういうふうに、ね、すごく象徴的な、ね、松本くんのキャラ作りだと思いましたね、
はい、これで終わるんですか、うん、4巻で
終わり、松本くんは在日スペシャルなんですよ、うんうん、
あ、スペシャルな
んだから、ひょっとして5巻出す時になったら、うんうん、もうそれは韓国スペシャルとかいう形で出す可能性はあるけど、ちょっと分かんないですけどね、
在日の地図、
これ在日の
地図、探訪記ですよね。
これ私ちょっと多分
これコリアタウンの話なんですよ、
どっか、あ、これね、うん、ちょっとこっそり見たんですよ、うん、これすごいですよね、
うん、まあ日本全国
日本全国のコリアンタウンが載ってて、すごい詳しく載ってるんですけど
まあ、多分この本しかないです。
行ったの？山本先生が行ったの？
いや全部行きましたよ、もちろん。
一人で行ったの？
いや、まあ、一人で行ったところもあるし、うん、編集と一緒に行ったところもあるし、結局一人で行くと怖いんですよ。
詳しい人とかがいるんですか？
いやだから詳しいのは自分ですよ編集もそういうのあんま分かんないですから、うん、編集はあの、はい、ブラックには詳しいんですけどね、
はい、
うん、
だから僕はねやっぱりね、日本が嫌いな人、はい、日本にあの敵対する声を取ってる人は、はい、在日であろうとね、はい、日本人であろうと僕は出て行ってもらうべきだと思いますよ。日本人であってもね、
嫌いな人はね、
日本人こそ反日最悪こそ出ていくべきだと思う、うん、僕は、
うん、なんか出ていけっていうのがそれが、
いや最悪はもういらないです。いや最悪はいらない、
言い争ってちゃんと分かり合えれば、
最悪は分かんない
です。分かり合えるかな、
分かんないっていうのは分かってるけど、分かってるけど、
でもまだ韓国人の方
がまだ分かる、話すところから始めないと、
まあ、ということで、はい、Q&A のフリップが出ましたので、
はい、
何か会場の方からご意見ご感想で結構ですので、何かございますでしょうか。
どうぞ、あ、はい、どうぞ、
やっぱり、やっぱりあのこうしてお話を伺っていると、やっぱり外国の方のせいじゃなくて、はい、日本人のせいだと思うんですよ。
その通りです、
うん、で、あのこれは日本人のせいで、パチンコも在日も童話も日教祖も何もかも日本のこの土台が戦後こんだけ立ってるのにしっかりしないで、うん、液状化のごとくドロドロしたまんま来てるから、結局いろんな日本にこう来たいとか住みたいって方たちが来た時に、結局その方たちについてもあやふやのまんま来ちゃってる。でそれがすごく問題で、そこさえ日本の土台がしっかりしていれば、ここまであの不自然なまでのこういう現状にはならないと思うんですね。で、あの帰化についても、あのやっぱりあのカオルさんがおっしゃったように緩すぎると思いますし、で、あの日本が大好きとか、それこそ日本人になりたいとか、うん、あの愛国心があのなくたってその日本人になれる、うん、この不自然なまでのこの国の政策がおかしい、うん、でそれに日本人があまりにも気づいてない。
気づいてないね、
うん、やっぱりそこが一番の問題で、うん、在日の方が悪いとかじゃなくって、うん、日本の土台さえそこさえしっかりしていれば、うん、結局自然通ったじゃないけど、うん、あの解決はどんどん進むんですよね、うん、
と、まあ、私もちろん在日も悪い人はいますけど、はい、その在日の悪いパワーを利用しようとする日本人が一番悪い。
そうです、
戦後ずっとそう、童話も在日も全部、はい、彼らは個人あの、まあ、在日はだって選挙権持ってないから、自民党の N 中さんとかが言ってですよ、童話もそうだけれども、ね、彼らが在日の悪いダークパワーを利用して票にしてやろう、金にしてやろうという、うん、その日本人の浅ましい日本人が悪いんです、
う
ん、
はい、そう思います、はい、在日の方も日本人とこうついて、うん、こうなんていうのか、日本のこの海みたいなところでみんなでこう、うん、こうなんていうかな、癒着じゃないけど、うん、こうお互い依存し合ってるところ、うん、そこがすごい悪いし、うん、小沢もしかり、 ですか。民主党しかり、うん
ね、だから在日も韓国人も、うん、あの話して何もわからないバカじゃないですから、うん、話せばはっきりノーと言えばいいんですよ。それができなかった日本人が悪いんですよ。
日本人なんですよ、
はい、日本人が悪いんですよ。
やっぱりどう考えてもやっぱり最終的に教育、そうです、そこなんですよ、
全部日教差があり、
そう思います。1に日教祖、2に日教祖、3しがなくて5に。
でね、あの帰化の話なんだけど、その緩いって言うんだけど、帰化をいっぱいさせることによって在日の数を少なくするすれば在日の圧力の力がなくなるんです。弱まるんですよ。そういうやり方もあるんですよね。
気持ちも変わるのかな。
うん、いやだって在日の数が少なくなれば、うん、ね、それだけ力が弱まるんだったら、うん、だからあの民団とか総連とか帰化させたくないっていうのは、それは彼ら の, その民団総連の力を蓄えておきたいから、うん、維持しておきたいから帰化させたくないわけであって、
うんうんうん、まあ、今すごく力落ちてますけどね、あの小泉の訪朝とか、うん、あの拉致問題があってからかなり落ちてますけどね、うんうん、だから我々日本、まあ、在日にしっかりしてもらうのは、まあ、ともかくね、
う
ん、我々日本人がちゃんとした歴史を学んでね、ちゃんと反論できればね、彼らもあ申し訳なかったという人もいますよ、うん、だからそこなんですよ、日本人の問題ですからね、うん、あまりこの敵のせいばっかりにするっても解決できませんから、うんうん、僕はそう思いますね、
うん、そうです、うん、人のせいにしてたらいつまでも日本国は立ち上がらないと、う
ん、か数はね、我々が圧倒的に多いのにね、うん、多いんですよ、だって在日60万人ですか、
うん、いやまあだから実際その60万人って言うけど、特別永住資格を持ってる在日が問題だから、まあ数的には42万人で、あの解決問題、その帰れって言うだけだったらちょっとそれは問題なんで、まあちょっと玄関流4巻にも書いたんだけど、その韓国にあの日本人村といって、その在日が帰る場所を作ってあげるっていうことまでしたら、あの帰りやすくなると思うんですよね。
どうなるんでしょう。
いや、それだったら帰らないですよ、こっちの方が快適だもんだって、
う
ん、
そうだよね、
それはだからじゃあ日本人になるでしょ
うね。いやだから快適にさせてるから、彼らがずっといるし、帰化する必要もないわけですよ、
もっともっとってなりますからね、人間の欲求ってね、
だから我々日本人の社会にね参画したら、あなた方がそれって差別なんて何もないんですよ、うん、でしょ、うん、だからそういうことですね、うんうん、そしてそれをにノーと言える日本人自身の問題である。
そうです、そうです、うん、でもね、ノーと言えなかったのは、それはやっぱり日本人が弱いからっていう、じゃあなぜ弱いかっていうと、差別って言われた時にすいませんで終わっちゃうじゃないですか。だから差別って言われても絶対、いやこれは差別じゃなくてこういう理屈でこうなんだっていうことをちゃんと言わなきゃいけないって、そのためにそういう知識をちゃんと得ておかなければならない
ですよね。日本人の勉強不足が悪いんで、
勉強不足もあるけど、うん、やっぱこうね、言ってかないと分かんないから、うん、ちょっときっかけをね、こうちょっと与えたいよね、うん、知らない人に、うん、私は本当に知らなかったから自分で、うん、おかしいと思ったら調べたけど、うん、きっかけがやっぱりあったからさ、
日本人の勉強不足ですよ、日教差が全部悪いんですよ、うん、
で ちょっと話をちょっと変えるけど、うん、その今あの高齢者がすごく年金がっぽりもらっちゃって、今50兆円ぐらいその年金あるんですよね、うん、じゃあなんでそんなに強くなったのかっていうと、あの若い人たちが高齢者に対して何も言えないから、言う力がない、選挙行かないし、あのだからそれは高齢者に文句言うと差別っていうことになっちゃうから、そうだからその一緒なんですよね、問題は。
もっとだから若い人がこういろいろね、政治だったりこの在日の話もそうだけどとかにもっと興味を持って調べ、自分のルーツじゃないけどさ、あのだから戦争の歴史とかやっぱ知らない人が多すぎるから、まあ私もそうだったけどずっと。そうそう、
うん、あ、もう一つなんか質問とかございますでしょうか、
はい、ご意見とか、
はい
はい、
なかったら私らが
はい、
はい、
あ、
はい、
よろしいですか、
はい、
今回のちょっとこの放送をちょっと見させてもらって、非常にいい結論だったと思うんですけれども、結局最後はあの在日の方々というところで、まあ私もあの結構知り合いのところで、あの結構社長さんとかあの在日の方とかと話すとものすごいいい方ばかりなんですが、現実上まあパッと見てあの韓国の社会もそうですけれども、教育 の幅があまりにもひどすぎちゃって、あの現実上非常にいい方と悪い方の差が激しすぎる民族でもあるっていうのが特徴だとは思うんですね。で、まあそこを解決するというところなんですけれども、私の勝手の意見なんですが、あの日本で結局あの若い方が選挙に行かない、まあ現実上あの参議院の選挙結果とかそういったことでも、まあ世代別の投票率とかを見るとものすごい低い数字が出ますから、そういったところを考えたときに、まあちょっと変なお話なんですけど、ちょっとずれますが、あの 他 の, あの諸外国でも採用されているあの強制的なあの選挙に関する、まあ、罰則、まあ、3000とかの海外でもあったとは思うんですけれども、そういったことを議論するっていうところもあってもよかったのかなっていう気がするんだけど、
この間の選挙の会でもちょっと
それで公式のところに入れられちゃうな。
すいません、ちょっと私参加してなかったので、
ね、少しありましたね。
これは失礼いたしました。
インターネットで投票とかだと結構上がるんじゃないですか、
う
ん、
いやだからそれは法改正が必要ですよね、まあ、いや僕はタッチパネル制にしてコンビニに置けばいいと思うんだけど、
ああそういうのもね、
だってインドとかでいっぱいやってますよ、そんなインドですらって言っちゃ悪いけど、
なんかこの間コメントでインドは識字率が低いから
関係ないですよ、アメリカだってやってますよ、そんなアメリカはバンチってなんかパコッと開けるやつでしょ、
う
ん、
いやあの、はい、国が豊かになっちゃうとどうしてもね、うん、選挙はもう投票率下がるんですよ、うん、それはしょうがないんですよ、うん、だってね、
なんかでも上げる努力ってやっぱ必要じゃないですかね、
まあそりゃそうっすね、うん、
いや便利な時代になってるわけだから、
いやでもそれでね、なんかよくわかんない若者がですよ、うん、公とかね、うん、あの民が主の市民が主役の党とかに入れちゃったら、うん、それは困るわけですよね、
そうですよ、まあ、でもそれは民意って言うんだ、
そ
う
じゃないですか、お父さんとかお母さんがそうだったら、うん、その生まれてきた子供もやっぱりその公の明るい党に入れたりとかするでしょう、うん、そういう風になってくるから、入れない人がどんどん増えてきちゃうと、もうそういう方にもこう行っちゃいますよね、
あの民主主義っていうのはその基本的に国民のリテラシーが高くないと成り立たない、うん、やり方なんで、
早いんですよ日本は、うんうん、早いんですよ
早い、うん、何が
民主主義にの、うん、まだ前の段階なんですよ、革命を起こって、あの革命というかその自分らで政府を打倒して民主主義というのは得られてきたのが欧州の近代の歴史なんですよ、日本は敗戦によってですからね、だから早いんですよ、う
ん、羽抜きですね、うん、
だって日本人っていうのは自分たちで国を変えるってことはできないから、全部黒船だからね、うん、
でもこういうもうちょっとね、こうね、投票行くとかもうなんとなく自分の意見をはっきり言うっていう、
増えてきてますけどね、少しずつ増えてきてますけどね、
まあ、あのもうちょっと、ま、貧しくなれば嫌がおうにも政治と直結するので、
うん、それはどうかな、うん、今だって若い人すげえ貧しくなってるんだけど、うん、なんか
生活保護もらったりするからね、若いのに、
うん、だって生活保護もらえばいいじゃんっていう風に思っちゃってるし、うんうん、生活保護が恥ずかしいものじゃなくなってきてるっていうのはあるかな、
うん、恥ずかしいよ本当に、あのもうどうしてもね、病気とか本当にどうしてもお金を稼げない理由でね、うん、もう恥ずかしくっていう、うん、あの恥ずかしいけど生活保護っていう方とかもいっぱいいらっしゃるし、
うん、でもね、あの働いた方が損をするっていう社会になっちゃってるから 今は、ね、だからそれだったら生活保護もらってもいいじゃんっていう風に損得勘定で言うとそうなっちゃう。
生活保護の人って何してるの？家でなんかパチンコとネット見たりとか。
パチンコ、
パチンコ、うん、生活保護の人って何してるの？
パチンコ
ね
はい、いやということで、もうそろそろ時間がなくなってきましたので、
はいはい、告知、
あのまたやりましょうね、はい、このテーマ、はい、あのこんなんで終わらないので、はいはい、告知です、
毎週言ってますね、はい、5月25日水曜日6時半から、豊島公会堂、池袋駅ですね、で、パチンコ違法化大幅課税 CM 禁止を求める議員と国民の会があります、古谷君も見るのかな、はあはあ、あと昨日あのこちらの桜寺金曜日の方に出られてた小坂先生も、はいはい、があの代表世話人ということですね、あの、はい、皆さんよかったら行ってください、
若宮健さんが来られるということですね、
あ若宮さんですね、地図ですね、
そんな感じですか、はい、はい、この後の時間は、はい、この紹介をするという特別番組がありますので、あと先生の山野先生と一緒にやりますので、はい、ぜひこのまま、はい、チャンネルはこのままで、はい、見てほしいなと、
ね、1時間
いや持ってる持ってる
1時間休憩して
1時間後に、ね、11時半からでしたっけ、
はいうんはい、あとですね明日です、明日の、うんはい、テキサス親父が今
あそうだそうだ
テキサス親父さんが今日本にいらしてて、集会といいますか講演会ですね、講演会ですね、うんはい、がありますね、ちょっとフリップとかないんですけれども、はい、でそこで先週出ていた
文教区民センターでしたっけ、はい、駅前のところでしたっけ、はい、
で、ケラさんと斉藤さん、斉藤さんとケラさんが、 エレライトライブがありますので、皆さんよかったら、
あの私も取材で多分
取材で、はい、
行けると思います、
はい、私も行けたらの、
あと、はい、来週は何やるんでしたっけ。
来週は日教祖問題です。
日教祖来た、
はい、なんかもうこうちょっと
暴動吐き潰しても、
もう拍手来た、
これはね、これはあの僕もね、
吐き潰しても二度と
すっごい熱い思いが
ありますケチョンケチョンにね、
吐き潰しても
、はい、重機で
全部叩き潰して、
重機で叩き、
砂に砂にしてやる
これはね、
競争、
はい、なので
これは来ますよ、
スタッフ紹介、はい、スタッフ紹介、会場、え、
あ、どうぞ、
あ、こっち、あ、はい、読みます、
読んでください、はい、
はいはい、うん、こちらあるよ、
立ててます、
いい、会場運営川端健一さん、ディレクター青井孝則さん、音響木更木更木ゆずはさん、カメラ丸尾さん、生放送の、高野和之さん、岡田卑子さんでお送りいたしました。はい、
また来週も見てください、はい、
ということであと50秒ほどですけれども、
はい
はい、トラちゃん相変わらず可愛いですな。
そうですね、今日紹介するの忘れちゃいました。そうですね、トラほらあっちだよ、こんにちは、
これはかわいい、
舐められちゃう
あとね、はい、これみ、これ、そうそうそう、これ入れてなかったよね。
これはなんか、
作ってくれたね、あのさくらのこうファンの方っていうんですかね、うん、って聞いてますけど、これね、あの、うん、今日会場であの配ってるんですよ、うんうん、ね、こういう頑張ろう日本っていうね。
そうですね、
うん、
これは今日来ていただいた方にはタダで。
あ、そうなんですよ、
ですよね、こんな素晴らしい特典が
ある。またあれですね、来週も公開生放送なんで、よかったら皆さん、はい、いらしてくださいケチョンケチョンに一緒に
砂にする、砂にする、
また来週、
ありがとうございました、
また来週です、ありがとうございました。